高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。はい、
はい、
今日は実は今かなりの衝撃を受けているところでございまして、
はい、だからかなり衝撃だね、聞いたらね、
かなり衝撃なんですよ。
はい、
まあ実は明日ちょっと家族の誕生日でしてね、
はい、
で今年はちゃんと贈り物をしようということで、うん、1週間前にとある通販でちょっと、うん、頼んだものがあるんですけど、うん、それがもう明日届く予定な、うん、にしてたんですね、
うんうん、
そしたら先ほどなんと商品の入荷が12月上旬になりますという衝撃メールをいただいておりました。
あちゃーですね。
あちゃーなんですよ。どうしようっていう感じでね、今もうなんかね、あもうどうしようって本当にそんな感じなんですけど。
だよね、そりゃそうだ。そう、
まあ
それはちょっとショックだね。
まあちょっとね、料理が好きなんで、ちょっと、うん、よくね、切れる包丁などを送ってみようかしらということだったんですけど、
うんうんうん、
そういう、その商品があるのはですね、一番近くの都会の神戸あたりしかなくてですね、
うんうんうん、
片道3時間でどうしようとか今ちょっと考えてるんですけど、
そっか、往復6時間だし、インフル心配だしみたいな、ね、
心配だしね、ちょっと全然何もなきゃじゃない、出て行ってですね、
うん、
買ってきたよとか言って感激のプレゼントしてあげるかなと思うんですけど、
そっか、
どうしましょう、ね、まあまあプレゼントは手作りに限るんでしょうか、やっぱり。
それはきっとね、その包丁の写真をプリントアウトして、ね、
ああ
これが届きますって、なんか子供の肩たたき券みたいにさ、
こうなったらね、目録でも書こうかと思うんですよ。よく商品ね、100万円当たりましたとか、目録を贈呈です。
ああいいね。
あのそうしようかな、そうするしかない。
それだ。
うわあ、まいったな。皆さん、ご利用は計画的に。
そうね、はい。もうちょっと早めに届くようにしておけばよかったね。
そうですね。
はい、
教訓を得ました。高野です。
はい。衝撃というと、私も今日は大衝撃がありまして。
うん、ああ、なんでしょう。
もうこの収録使ってるのは、
はい、
一つ前の世代というか、このパソコン買い替えていくじゃないですか、
は
い、で一つ前に使ってたデスクトップのパソコンなんですね、
はい、
で、メインは MacBook Pro というノート型の Mac を使って仕事とか、
はい、
まあ、この収録の時もね、ブログ見たりとか画像見たりする時はそっちを使っていたんですが、はい、それがね、今日仕事をしてちょうどお昼ご飯する前かな、はい、なかなか調子悪かったんですよね、
はい、
なんかガレージバンドで音の編集をしようと思った時に、うまくいかなくて、
はい、
でガレージバンドを立ち上げ直して、でまた同じようになんかうまくいかなかったので、で他も何かあったんだよな、何だったか忘れちゃったんだけど、なんかもちょっと調子が悪い感じがしたので、これは一回再起動かけておこうと、でちょうどお昼だし、
はい、
再起動して立ち上がってくるの待ってるのめんどくさいから、とりあえず再起動の指示は出して、で下に降りたんですよ、で何かを忘れて一回戻ってきたんですけど、
はいはい、
したら立ち上がってなかったんですね、画面真っ暗なもんまで、はい、であれと思いながらも、まあ、ご飯もできていたので、すぐ降りちゃったんですが、食事をして上がってきてもまだ真っ黒、で、もう一度強制的に電源を落としまして、
はい、
でもう一度起動かけたんですね。で、Mac で起動した時に音がバーンって音がするので、でそれを確認して、で、まあ、これで大丈夫だろうと思って、歯磨きに行ったんですよ。
はいはい。
で、歯磨いて、で、お茶を、じゃない、コーヒーか。コーヒーを入れて、で、戻ってきたら真っ黒。で、インジケーターランプはついてるんですよ。
あ、じゃあね、
でなんか立ち上がってるっぽいし、うん、でもう一度だから強制的にもう電源引っこ抜くような感じじゃないんですけど、
はいはい、
電源のオンオフボタンを長押ししてると強制的にバツンと、
なりますね、
落として、はい、今度はもう机に座ったまま起動したんですね、うん、でやっぱり起動するんですよ、じゃーんって言って、はいはい、うん、で見ていると、
うん、
通常だとこうロゴが出たりとか、
はいはいはい、
回ったりとかして、さあ来るぞみたいになるのが、真っ黒なままなんですね。で、立ち上げるとスカイプが自動的にその起動と同時に立ち上がるようにしてあるので、
はいはい、
でスカイプ立ち上がると音がするじゃないですか、スカイプ立ち上がる音がするんですよ、ビューンって、
はい、
おスカイプ立ち上がってるわ、だけど画面真っ暗だわ、みたいなので、でノートに、外部モニターをつけて使ってるんですけど、
はいはい、
どっちの画面も真っ黒なんですよね、
ああそうか、私も今聞いててね、画面があのねちょっとあれしてるだけかなとか一瞬思ったんですけど、それだとね
結局どっちの画面でも出なくて、でやばいぞこれはと、ツイッターにチラチラ書いていたら、
はい、
お世話になっているモーモーさんという方がいてですね、
は
い
はい、
電話をかけてきてくれて、どうしたのって言うから、いやこういう状況なんだけどさっていう話をしたらですね、
はいはい、
そのでなんか言ってたんだけどな、もう買い替えたらみたいな冗談で言ってたんですけど、まあ1月か2月に多分新しいの出るんですよ。
ああ。
で、その情報も知っていたし、
はいはい、
それを狙ってたんですね。実は、
はいはい、も
う2世代3世代ぐらい前になるので、
はい、
次ぐらいで買い替えたいなとは思っていて狙っていたんですが、どうしようもなく、そしたらモーモさんからそのこれにもろビンゴなんじゃないのって言われて。アップルのサイトリンクをもらってですね、
はいはい、
でまあ、この今収録しているマシンを立ち上げて確認をしたところ、どうもそのビデオカードと言われるその画面を表示するためのボードの部分に不具合がある機種があります
と、
で、シリアル番号とか、まあ、シリアル番号というよりは、まあ、まさしくその世代がドンピシャだったのでは
い、
まあ、これもしかしてビンゴかもと思って、すぐアップルに電話をしましてですね、で本体バッテリーを外すとシリアル番号が書いてあるので、そのシリアル番号を教えてくださいって言われて教えて、伝えたところ、お持ちになれば修理させていただきますということで、めでたく思いっきりそのリコールみたいな、修理対象機種に当たってしまいまして、
なるほど、
で、ね、だからね、無料では直るんですよ、
ああそうですね、
ただで直してくれるんですが、預けてる間使うマシンがないと、
そうですよね、
この収録するマシンでもいいっちゃいいんですけど持ってみれないので、
そうですね、
明日早速その外で撮影の仕事があって、まあそのまま納品しちゃってもいいんですけど、一応なんかセレクトみたいなのをしなくちゃいけないかったりとか、まだはこうドンピシャで撮れないので、ハズレもいっぱい撮るわけですよ。
そうですよね。
でそういうのをやっぱ外したりとかっていうのをやるので、そこに持っていけるパソコンがないぞということでですね、散々だから昼ですよね、トラブルで、もう2時3時にダメだというのがもう分かって、アップルとのやり取りも終わって、はい、3時から永遠悩みまして、もう1月2月に出るのになんで買わなきゃいけないのとか思いながら、だからもう本当にすごい一番安い機種買うとか、そのことを Windows マシンでもいいかとか、今ネットブックって安いのあるじゃないですか、
そうですね、
だそういうのでもいいかなとか、なんか散々いろんなことを考えて、
はい、
結局 MacBook Pro 結局同じやつなんですけどの、まあ、今出てるやつの、まあ、ちょっとサイズも小さくしたんですけどね、はい、13インチのやつにして買っちゃいました、
なるほど、まあね、
敗北感たっぷりな感じなんですよもうすぐ出るのに今のお
金ねえ、まあでも必要なもんだからねしょうがないですね。
まあでもね、その敗北感たっぷりで買いに行ったんですけど、
はい、
もういざ買っちゃったらね、ピカピカだし早そうだし早そうだしっていうのは多分早いんだと期待しているんですけど、まだ使える状態になってないんですね。
ああそっか、
まさしく本当に帰ってきたばかりなので、
はいはい、進ませ
はいですね、古い、あ、そのだから結局画面が映らないだけで立ち上がるので、
そうですよね、
マシン自体は生きてるので、
今
の Mac って、立ち上げ方によって外付けハードディスクみたいな形になるんですよ、で、ファイアワイヤーのケーブルでこう直につないで、そういうターゲットモードっていうのを立ち上げて今、そのアプリケーションとか設定とか全部ごそっと移行してくれる、サイトが今ついているので、
ねえ、便利ですね。
ま
あ、でも時間がかかりますかね。
ですね、さっきこの収録始める前にちょっと待ってって言った時にやっとスタートができたんですね、なんかそれもね、うまく認識しなくて、要は画面が出ないから今どんな状態かは分かんないじゃないですか。
そうですよね、
ターゲットモードっていうのになってるかなってないか全然分からなくて、繋いでんだけどちゃんと認識しなかったんですよ、
はい、
でまあちょっと試行錯誤してやっとその収録直前に、認識をしまして、コピーをスタートしました。
はい。
はい。で、ただいま、表示されてるのは、残り時間、1時間47分です。
あ、なるほど。ほう。
あ、49分に増えた。
なんだろう。なんか一晩くらいかかるのかなって今、聞いてて思いましたけど、まあ、そんなにはね。
でもなんかね、結構かか、
まあ、でもそんな、なんか途中で増えたりしますよね、微妙に、ああいうのって。あれあれみたいな。
今、1時間51分に増えました。うん、今日何時に寝れるんだろうっていう。6時半起き、7時には家を出ないとちょっと間に合わないので、
あらら、
かなりドキドキな状態なんですが。
そうですね。
ということでですね、いろいろと、ドタバタとトラブっておりまして、実はですね、この番組宛てに、ミリアクーニャさんの方がですね、特派員となっていただいて、
はい、
先週でしたっけ、お伝えしたの、
香川の。そうです。はい、香川のね、おすすめ。
はい、
した分ですね。
で、もしかして行かれるんじゃないかなって番組でも言ったと思うんですが、まさしくですね、その収録配信した週の週末かな、香川の方行かれまして、で、香川の美術館の方に足を運んでくださったそうです。
ありがとうございます。
で、結構な人数の方がね集まって、香川の、大豪邸に向かったと、大富豪さんがいらっしゃってですね、ツイッターでかなりもう有名な方なんですけど、その方、あ、でもその方のお家じゃなかったのかな、ホテルだと、まあでもその方が、まあ、主催というかね、ガイドで、うどん屋さんを、
はい、
食べに行こうみたいな、
どなたでしょうね、聞いたらわかるかな。なるほど。
ツイッター覗いてると多分回ってくるんじゃないかと思いますが、
なるほど、はい、
でね、ですから途中でね、何人かの方がこう、あ、一番遠い人千葉とかから行かれた方も
いらっしゃる
ということで、でこう何人かの方がこう集まってですね、
はい、
行かれたようなんですが、
あ、本当ですか、ありがとうございます。
ミリアクニさんだけではなく、その行かれたメンバーの、まあ、全員じゃなかったみたいですけど、途中合流された方の中で、行かれたそうです。でね、
あ、はい、
高野さん聞いたことはないかな、iTunes のランキングで結構上位占めてる Apple 系の番組で、はい、ワンボタンの岡井さんっていうね、
はい、
アップルのがいい加減な番組だとこうするなんですけど、ワンボタンさんはねすごいきっちりと情報をお届けするような、アップル系の番組なんですが、
はい、
その中の、はい、魚井先生という方がいらっしゃって、その方もね、はい、なんか一緒に行って、
はい、
合流した時そういう話をしたら、あ、面白そうだ、はい、一緒に行こうっていうことをさせていただいて一緒に行かれたそうです、
は
い、
あ、なるほど、
かなりすごいことになっている
。そうですね、お誘い合わせの あれ確か20名だったら団体割引聞いたような気がするんですけど、
そんな人数じゃなかったみたいですけどね、5人って言ったかな。だからその香川には十何人が集まったみたいなんですけど、
あ、そうですか、
静岡には5人
とかっておっしゃ
ったと思うんですが、
はいはい、
でね、その行かれた方々の感想とかも、撮っていただいて送っていただいているんですが、
はい、
今お伝えしたような状況ででしてね、
大変な時にですのでね、
音源を確認できておりません。ミリさんすいません。あ、そう、ミリさんね、出てくんなくれませんかっていう話もしたんですよ。
はいはい、
なんか今日なんかお出かけするということで、はいはい、出ること自体何のあれもないんですけどっておっしゃっていただいてですね、その時の様子とかいろいろねお話しさせてもらったりしたんですが、ちょっとせっかくの音源でこういう状況でなんか慌てて出すのもちょっともったいないので、早めに送っていただいたのに申し訳ないんですが、来週お届けするときに、
そうですね、
ちゃんと音を整理して、ご紹介したいと思いますので、
はい、
また来週お楽しみにしていただければと思います。はい、
お願いします。
はい。
はい、
で、メールをいただけるということで。
そうですね、メールをね。
はい。
じゃあ、ちょっと私読んでみたいと思います。
はい。
はい、ゆたかさんからね、いただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。高野さん、半助さん、こんにちは。ゆたかです。こちらには久しぶりにメールを差し上げます。
はい、
写真が趣味というお話を聞かせていただいてます。
はい。
はい。ね、先日の写真は趣味っていう回ね。
うん。
ね、私が力説した回なんですけど。
はい。
はい。で、続きまして、私はサラリーマンですが、うん、お仕事はと聞かれると、旅人ですと答えます。はい。
はい。
で、相手の方は、ということになり、そこから会話が始まります。
お
ー、はいはい、そんな私の話ですので、軽く流していただければと思います。
うん、
私がね、話していたのとは、まあ逆というか、
うんうんうん、
ね、あえてそう答えるという、
うん
うん、豊さんですけども、はい。で、最近私の生まれた町、新潟県上越市の直越を撮っています。
うん、
15年ぐらい前に撮ったお店や建物は今は少なくなってしまいましたが、
うん、
街にはまだまだ風情があります、
うん、
10年ぐらい経ったら撮り続けた写真をまとめてみたいなと思っています。
おー、いいですね。
ですね、はい。で、先日お店のショーウィンドウを撮っていたら、うん、お店の方が出てこられて、写真を撮ってもらってありがとうございますとお礼を言われました。
いや、なんか今その最初聞いた時は何撮ってんのっていう風な感じなのかと思ったら、はい、そういう感触なんですね。
ねえ、はい、買い物中の方にはいい絵になりましたかと声をかけられました。ね、武道園に行った際の写真を後日 その武道園にお持ちしたら、
うん、
ご主人からお礼に栗をいただきました。
いいですね。
ね、写真をきっかけに今まで知らなかった方とお話ができたり、親切にしていただいたり、うん、写真は私の人生にはなくてはならないものになっています。
はいはい。
写真の中身はとても趣味とは言えるようなものではありませんが、
うん、
カメラがいろいろな人たちとのコミュニケーションの仲立ちをしてくれているようです。
おお、いいですね。
はい。まあ、趣味はと聞かれたらおそらくカメラいじりですと答えると思います。過去笑いという感じですね。
ああ、なるほどね。
はい、
はいはいはい。いや、いいんじゃないですか、こういう、ね、豊さんみたいな。
ねえ、はい。まさにね、それでね、本当にカメラ通じてというか、本当にコミュニケーションできている、
うん、
ということですよね。はいはい。
だから、そういう、ね、なんか、うまいね、その、
ね、
カメラというか写真がねきっかけになって、はい、そのコミュニケーションの仲立ちをしてくれるっていうのがすごい素敵な感じですよね。
そうですね、はい、でまあ、お店のねショーウィンドウ撮ってたらっていう話でね、うん、ありがとうございますって言われたっていうことなんですけど、
うんうん、
ね、やっぱりなかなかあのお店経営されてる方とかね、あの商店街の人もあのなかなか自分のお店とかね、
うんうんうん、
あ撮ってくれる人ね、自分のお店の今を記録してくれてるっていうのはね本当ありがたいんじゃないかなっていう、特にね最近のあの本当地方のね商店街といえば、
うん、
本当シャッター通りと言われるようなところでみたいなところがほとんどなんですけど、
うん、
まあねそういうところでも写真撮りに来て楽しんでくれてるっていう人がいるっていうのは本当心強いんじゃないかなと思うんで、うん、私もねなんかこの間なんか撮りに行った時、道端というか人ん家のちょっと前だったんですけど、あの自転車を止めたままトボトボと歩き出してしまいまして、
ほうほうほう、
で戻ってきたらあのそこのご主人があのちょうど車で帰ってこられたところで、あ申し訳ありませんっていう感じで、
うんうんうんうん、
言ったら、うんうん、あいいの撮れたかいとかって聞かれたりしてね、
いいですね、
うん、そうやってねあのうん、聞いてくれるのはねすごく嬉しいですよね。
うん、なんか、うん、そういうそうだよ、やっぱりあんまりそんなに固い字張らずにさいいご趣味ですねって言われたらありがとうございますって言ってもいいんじゃないの。
まあそういう結論にはなるかと思うんですけど、まあそこでね一ひねりするのもまたありかなって今まあ
そうだね
思ったりもしましたけども、
趣味じゃなくて仕事なんですって言ったらちょっとつまんないか。
うん、まあライフワークですってね、
うん、はい、
キリッと答えるのもいいかなと、
うん、なんかそういう風にねなんかいろんな人とお話できるっていうのはすごいですね。僕は人見知りな方なのでなかなかあれなんですけどね、
うん、私もね人見知りといえば人見知りで、まあ、通り過ぎようと思えばね無言で通り過ぎることもできるんですけどね、
うん、
こっち来てからね割合もうすれ違う人とは挨拶しなきゃっていう感じで、
うんうん
うん、それが通行手形みたいな感じでね、
なるほどね、うん、はい、
っていう意識はあります、まあ、でも
そういう方がいいよね。
まあね、うん、そうですよね。
でもこっちでさお店とか撮ったらさ、まあ、そんなに言われたりっていうのもないだろうけど、
うん、
でもお店によっては多分ね、やめてくださいっていうところもあるし、
あるでしょうしね。
あそう、うん、あのなんだっけな、上野じゃなくて、
はいはい、
浅草のね、中見世通りで分かります
か、はいはい、雷の、はい、分かります、はい、
あの奥突き抜けてから、ちょっとそれた方のお店でちょっと雰囲気のいいお店があったんですよ、
はいはい、
本当なんかちょっと撮りたくなるような感じのお店なんですけど、
はい、
写真撮影お断りって思いっきり書いてありましたよ、ちょっとそれ見てげんなりしましたけどね、
うん、
やっぱそういうのもあるからね、
特に最近はねやっぱりブログとかそういうのに載せちゃう人もたくさんいるわけで、ね、自分のお店の情報がどう流れてるかね計り知れないことがあるから、やっぱりそうならざるを得ないなっていうのはあると思うんですけどね、
なんか、うん、でもなんか単純に考えるとさ、そういうブログとか紹介してくれたら宣伝になるわけじゃん。
そうなんですよね、
なんか
そこが、うん、
なんか嫌な思いとかあったのかもしれないですけどね、
うんうん、飲食店だったらねやっぱりうまいまずい書かれちゃうとっていうのはあるかもしれないですけど、
あそうかそうか、
うん、
なるほどね、
やっぱりね、うん、難しいところではありますよね、
うん、まあでも、うんうん、さ豊さんのところ田舎っていうのはどうなのかと思うんだけど、田舎ならではというかね、そういう
そうですね、
あったかい感じがあるのは羨ましい感じがしますが、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、またなんかねそういった、エピソードがあったらご紹介いただければ嬉しいです、
はい、
はい、ということで、今週は、
はい、
高野さんとこのお山が綺麗になってきたと、
お山が綺麗になってきた、
はい、
ぞというところをご紹介したいと思います、
はい、
はい、
thank you. ドキャストステーションスクランブル。
はい、でまああの毎年ねやっぱり山がね綺麗だということでね、うん、この時期はやっぱり山ばっかり撮ってますね。
おお、そうなんだ。
うん、まあそんなに望遠とか持ってるわけじゃないし、
うんうん、
もう本当に普通に定点観測しちゃうんですけど、
うんうん、
やっぱ毎年定点観測せざるを得ないというか、
うんうん、
うん、それがねまた、うん、うん、毎年のね、
うん、
恒例行事といいますか、
うんうんうん、
そういう感じになってますね、
うん、でもなんかね、うん、自分の住んでるところの気力みたいな感じで考えるとやっぱり同じとこを毎年撮るとかね、
そうなんですよ、
書いて撮るとかっていうのはしたくないよね、
うん、今回載せるのにあの当たってなんですけど、
うんうん、
去年のね今頃の写真っていうのも見てみたら、
うん、
まあ、やっぱりこうやって山撮ってるんですけど、
うん、
2、3日ね去年遅いみたいなんですね、やっぱ進み具合がね。今年は2、3日早いんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
はいはいはい、じゃあもうちょっと青々してるのが残ってたんだ去年は。
そう、今頃の日付はですね、
うんうんうん、
はい、
うん、
でまあ見れば見るほどね同じようなとこで写真撮ってるんで、ね、
あ、そうなんだね、
がっかりしたりするんですけど。
あ、でもそれが積み重なるとさ、なんかこう10年カレンダーじゃないけど、ま、
なるんですかね、
そんな感じになるんじゃない、
うん、あのだからまあ自分のね身近なところの写真でもなんか目つけてるところがあの撮ってる時はね、うん、あ、これ撮りたいって撮るんですけど、
うん、
なんか振り返って1年前とか振り返って同じとこ撮ってたりとかして、なんだとか思っちゃうんですよ。
そうなんだ。
まあね、同じとこ住んでるからしょうがねえと思いつつ、
うん
うん、まあ、あの面白かったりしてるんですけど。
なるほど、
はいはい、で今回はね、うん、あのまあ、遡ったら11月7日ぐらいから、
うん、
まあ、今日までありましたんで、うん、同じような山の角度から撮ったのがありましたんで、うん、
はいはい、
ここに9枚ほどご紹介してみるんですけど、
うん、
本当7日はね見てもらったら分かるようにまだねちょっと青くて、
うん、青っぽいですよね、
うん、そうですね、まあ、わずかに、
うん、変わってきてるかなっていうぐらいなのか、
はい、
ちょっとあるかなぐらいですね、
まあ、これね、まあ、これより1ヶ月前ぐらいはねもちろん緑だったわけでね、
うんうんうん、
それがだんだんこう緑の色が焦ってくるって感じでもないんですけどね、
うんうん、
まあ、あの夏のギラギラした感じからはちょっと違うかなっていう感じになってきまして、うんうんうん、でまあ、この頃になると日々見ると、黄色くなってるという、
うんうん、
とこですね、
うん、
でまあここの山はね結構あの落葉樹ばっかりで、
お、そうなんだ、
うん、なんか
そうだよね、だってこの番組始まった時に高野さんの住んでる町どんなのっていう紹介で出てきた山、うん、ハゲ山だったもんね。
そうなんですよ、
うん、
でほとんどね落葉樹でして、
うん
うん、杉がみっしりという感じはあんまりなくてですね、
うん
うん、だから本当変化がね、
うん、
いろいろ楽しめるんですけど、うん、
はい、
うん、で、まあ、まあ7日からね、まあ、9日までが、まあ、まず3日続いてるんですけど、
うん、
7と9比べて見てみるとねやっぱりちょっとだいぶ、
ああそうだね、
うん、
うんうんうん、
やっぱ進化が激しくなってきてるなという、
うんうんうん、
ところでね、
うん、だいぶ黄色いのが、
そうなんですよ、
幅を大きくしてきて、
そうなんですよ、うん、赤いもちらほらっていう感じで、
うん、そうだね、
でただねこの時ね確か10日ぐらい10、10、11、12ぐらいはねもうすごく寒かったか雨かなんかで、うん、
はいはい、
まあ、私もあんまりちょっと出られなかったり取れなかったりって時があったんで抜けてるんですけど、
うん
うん、でまあやっぱり、ね、曇りが多くなってきちゃったんですよねここ最近1週間くらいね、
はいはいはい、
曇りで雨とか、
うんうん
うん、曇ってるだけとか、
うんうん、
だからちょっとねいまいち色的にねなんか一定な感じというか、
うん、
それが撮ってても続いちゃって、
うんうん
うん、これあんまり比較にならないかなと思って撮ってたんですけど、
うんうん、
は それでまあ10日過ぎて13日ぐらいはもう曇りだったんですよね、
うんうん、
でまあもうだもう冬になってきたなと思っていたらですね、まあ、14日ですね、
うん、
14日はまあ最初のシーンは曇りを撮ったんですけど、
うんうん、
しばらくしたらねものすごく晴れてきまして、
はいはい、
でまあその一番晴れたなという時に撮ってみたんですけど、
うん、
このね14日がの変化っていうのはまあすごいなと思いまして、
14日の、
14日曇りの時晴れた時って書いてあると思うんですけど、同じ日なんですよね。しかも30分経つか経たないかぐらいで変わってし色が変わってしまうという、まあ、
うん、
晴れた時ね多少ちょっとどうでしょう、カメラ的にモードいじったりはしてるんですけど、曇りの時は曇りモードとかにはしてるんですけど、それにしてもね、うん、あまりの色の違いにびっくりという、
うんうんうん、
やっぱ光があるって色が出るってことなんだなと思いました。
うん、そうだね、うん、なんかすごい鮮やかな感じ。
そうなんです、もうね、晴れた時はもうパキッとしてですね、
うんうん、
とても綺麗なんですよね、やっぱりね、うん、この黄色の中にもね、いろんな色が混じってて、
うんうん
うん、本当輝いて見えてくるという、
うん、
この10、11、12撮れ、ここにはない間は、
うん、
他のちょっと方向に向かって撮ったんですけど、うん、その時もね、やっぱ曇りからちょっと晴れてきて、晴れ間が差してきてきた時はね、
うん、
やっぱ色がねもう劇的に変わってですね、
はいはいはいはい、
うん、まあ、それだけでもかなりね曇りだけど出てきてよかったみたいな、
ね、なるほどね、
幸せ気分にちょっとしたり
はいはいはい、
はい、まあこのあとね、この手前に山の手前にイチョウ並木があるんですけど、
うんうんうん、
ね、この変化もいろいろ見ていただくとね、左の方はちょっとあまり変わらないかなと思うんですけど、右の方はだんだんね、こう、
あ、本当だ、そうだね、
くなっていくわって感じでね、うん、もう14日過ぎてね、本当、1日ごとにね、薄くなってますよって感じ
で、
この下は本当、真っ黄色になってて、毎日踏みしめて歩くんですけど、
なんか左の方ばっかり見てたから分かんなかったけど、うん、右側がどんどん変化してってんだね、これね。
右側もどんどんね、こう、少なくなっていくんですよね、やっぱりね。
これ、なんでだろうね、同じでしょ、だって。
うん、なんか同じ方に当たってると思うんですけど、
うん、
やっぱりなんかこう
風の当たり具合が違う
か、当たり当たり具合とか、でも光はねそんな変わんないと思うんですけどね。
面白いね。
右の、でもね銀杏になるのはねこう向かって左の方が早かったような気がするんですよね。
おお、そうなんだ。
右の方にはそんなにないんですけど、左の方はね銀杏がなってるのがあって、
そうなんだ。
もうどんどん落ちてきて、もうみんな袋に、いやもうパンパンになるぐらい持って帰れるっていう。
はいはいはい。
うん、今もねどんどん落ちてきてて。
へ
で右の方は大して量ないんですけど、
その差は何なんだろうね、この道一本隔てただけでね。
なんでしょうね、日当たり、やっぱ風なんですかね。
そうかもしれないね。
まあね、川沿いにあるから結構、風は強いと思うんですけどね。だから、その辺がね、どう、あとまあ、年代、植えた年代が違うとかいうことあるのかな、でも、多分一緒に植えてると思うんですけどね。
背丈とかは大体一緒じゃん。
そうなんですよ。
うん、
で、この手前に橋が映ってるんですけど、
うん、
これもともとなくって、私が子供の頃にはなくって、
うん、
後で、道もついて橋もついてっていうことなんですけど、
あ、そうなんだ。
だから一緒にねこうその際に植えたんじゃないかなと思われるんですけど、
うんうんうん、
ね、それにしてもすごい差だなと今だね見て思うんですけどね。
うん
うん、でまあ今日17日、まあ、これ撮ってる日が17日なんですけど、
うんうん、
その日を今日も雨でですね寒かったんですよね、
うんうんうん、こっちも寒かった、
う
ん、
そしたらもう山から水蒸気というか、うん、それが立ち上る状態ですね。 もうそれもそれを見ると、まあ、やっぱり冬も近づいてきてるなということでね。
なるほどね、うん、こういうのっていうのは夏とかは出ないの？
あ、夏もね、朝とかは出ますね。
あ、そうなんだ。
やっぱり、うんうん、雨降った翌日とか、
うんうん、
そうですね、出ますね。
なんかこう、うん、なんかね、山からこう立ち上がってるのを見るのがなんかいい感じだよね。
そうですね、なんかいい空気が出てるぞっていうのが、ね、まるでわかるという。これがね、もう遠くの山からね、この近くの山から全部からわーっと出てるんでね、
うんうんうん、
でまあ、ちょっと前だったら雲海にはならないんですけど、
うん、
すっごくね、こう雲がたなびいてたりとかいうこと。
そうなんだ、
うん、
いや、なんかこの山撮るときってさ、こういうのが立ち上がってるときってすごい雰囲気出ていいよなと思って、は
い、いいですね、うんうん、もうやっぱりそういう山自体もね、呼吸したりとかね、うん、してるんだなっていうのもよくわかりますしね、
うんうん
うんうん、空のね、雲があんな低いところまで降りてきてるぞみたいな、
うんうんうん、
思いますし、私ね、よく山見るとね、この裏側はどうなってるんだろうって思っちゃうんですよね。
ああ、なるほどね、はいはいはい、
うん、なんかね、すごい裏側が気になるんですよ、山の。
うーん、
実際その裏側に回って見れる時もあるんで、
うん、
裏来るとなんだって時もあるんですけど、
はいはいはい、
でもね、それにしてもなんかすごいいろんなもんがあるような気がして、
な
んかする瞬間なんですけど。
ああ、なるほどね、
うん、山の向こうには違う世界があるのねとかね、なんか、いや、自分で話作っちゃったりと
か。そうだった、
うん、まあ、この山なんかもね、あの、よく鹿も出るみたいですし。
あ、そうなん、
うん、おじさんもイノシシ取ったって言ってましたしね。
え、この山で？
うん、昔撮ったことあるって言ってましたしね。
へえ、
うん、でまあね、そう、こっちからもね、山の頂上の木の様子なんかもよくわかるし、
うんうんうん、
うん、あの木の元に行ってみたらどんな風景かなと
思ったり。そういうのはね、思う、確かに、うんうん、あそこに立ったらどんな風に見えるのかとかっていうのは思うね。
またね、ちょっと登ってみたことはないんですけど、登れるのかどうかもわからないですけどね、うん、
こうなんかこういうなんか小さな山ってさ、入ってけそうな気がするじゃん。なんか登ってみ、登ったらどうなんだろうと思うよね、
うんうん、ちょっとね、でもなんかちゃんとした道じゃなさそうなんでね。
ああ、そうだね、
うん、
でもさ、意外とこういう山ってさ、地主さんが入るの嫌がる人がいるとか
って、まあ、それね、ありますよね、
聞いたことあるけどね、
うんうん、
まあ、それは勝手に入られたら困るわね。
そうですね、あとね、結構土砂崩れのなんか危険地域みたいな感じな。
いや、そうだった、
うん、看板が立ってるんで、まあ、むやみには入れないなと思うんですけどね、うん
うん
うん、この時期ね、やっぱりあの先日14日だったかな、
うん、
狩猟も解禁されてるっていうことで。
おお、
うん、そうそうそう、本当にそうやって書いてあるんですよ。
お
お、うん、ホームページ、県からのホームページに書いてあって、
うん
うん、だから、あの、もし撃ったり撃たれたりとは書いてないんですけど、
うん、
まあ、ってしまって、そういうトラブルがあったときは、警察署にとかですね。
おうおうおう、
あと、まあ、夜にもし銃声が聞こえたら、それはもう違反してるってことだから、
うん、
警察署にとかですね。
へぇ、あ、そうなんだ、夜はいけないんだ。
うん、夜はもうダメですね。
まあ、危ないもんね。
で、まあ、もうこの間の熊の鈴じゃないんですけど、やっぱり音の鳴るもんをね、
うんうん、
身につけて、やっぱ一人は入らないっていうことでね。
ここら辺も出るの？
あのね、うん、この周りではまずないと思うんですけど、
うん、
山2つ3つ入るとやっぱりあるみたいですね。
ああ、そうなんだ、
うんうん、
へえ、そっか、
うん、結構今年はなんかどんぐり、あの、豊作だからよく聞かないんですけど、不作だった年はやっぱり、うん、結構近くまで出てきたっていう記事がね、新聞とかに出てて。
ああ、そうなんだ、うん、へえ。
で、まあ、もしあったら目を合わしながらとかいうかね、あの、物音がしないように逃げましょうとかって書いてありましたけど。
そうなんだ、
うん、
へえ。
それにしてもね、鹿とかイノシシがあったとしてもね、びっくりすると思うんですよね。
ああ、いや、あのね、鹿は、
はい、
去年夏にそのダム湖で写真撮った時に遭遇したんですけど、ああいう真っ暗なところでさ、突然会うとやっぱ鹿でも怖いね、
怖いと思いますよ、
ね、なんかね車でそのダム湖の周りの道を走って、もうダム湖って言ってもすごいちっちゃいところなんで、もう周りに街灯とかもないんですよ、でまあライトをつけて走るわけじゃないですか、
はいはい、
で、カーブ曲がったところに、何頭ぐらいいたんだろうな、7、8頭いて、
あ、それは大変ですね、でもね、
でみんなこっち見るわけですよ、で目光るじゃないですか、
あ、目がね光ります、光ります、
お、怖ーとかって向こうもびっくりして逃げてんだけど、なんか怖ーとかって、あ、でもね何頭かね逃げずにずっとこっち見てるのもいましたね、
やっぱそれはね守ってるんですかね、あれでもね、
半分ぐらいがさーっと散って何とか残ってて、でずっとこっち見てるんですよ、いや怖と思って、そこから先進むにも進めらずに、
そうですよね、
そう、まあ言われてみて思ったけど、そう、その逃げてるのが子供だったのかまで分かんなかったけど、先に逃がして、はい、ある程度行ったところでその待ってたやつも山の中入ってたんで、そういうことだったのかもしれないですね、ちょっと怖かったかな、だからその後星撮るのにさ車止めて、降りるの、降りたのはいいんだけど、降りたら撮ってる間ずっとなんか怖くてね、
そうですよね、
カサカサカサカサ言うしさ、
昔なんか群馬の露天風呂かなんかに入った時に、なんか猿が出ますとかって言われたんですよ
猿、はいはい、
でまあ山もう露天風呂のもう目の前が山の斜面で、
ほうほうほう、
でまあ夜9時過ぎてから誰もなんか入らないって時に入ってみようとかって入ってみたらですね、やっぱその迫ってくる山自体怖いし、なんか出てくるっていうのを考えただけでも怖くなってきちゃって、早々に上がったのを思い出しました、
ね、そうなんだ、いやそれは怖いね、いやでも猿怖いよ、
猿は怖いでしょうね、やってることが分かりすね、これからどう行動するか分かりそう
です、こっちの方だとね、箱根とか箱根から伊豆に抜ける山道とか走ってると、車と並走するようになんか山際を走ってたりしてて、でちょっと渋滞とかするじゃないですか、そうすると、柵、柵っていうかガードレールか、ガードレールのところに座って待ってて、で来る車でなんか物食ってたりするやつがいると、ドアミラーとかに乗っかってね、で窓ガラスバンバン叩いてるんですよ、
うわ怖いよ
ほんで、渋滞その時降り切るちょっと前ぐらいから渋滞になって、まあトロトロだったんですけど、で、あ、猿いる猿いるとか言ってみんなで見ていたらですね、前のおばちゃんがちょっと窓を開けて、なんかあげたんでしょうね、そしたらもう何匹だったかな、屋根とか屋根に3匹ぐらい、あれ猿も頭っていうのかな、
そう3頭、1頭2頭で3頭ね、はい、
3頭ぐらい乗ってボンネットに何匹かこう見え、何とか見えて、ドアミラーには2頭ぐらい乗っかってて、なんかあの車猿だらけになってるとかって
ねえ、でも振り切っちゃうわけにもいかないしね、なんか
そうそうそうそう、だからそのだから僕らの親かもうちょっと上ぐらいな、ちょっとまあ年配の方のご夫婦っぽいんですよね、まあ後ろから見てる範囲だからちょっと分かんないですけど、でまあ上げてしまって、でいっぱい乗っかってきたら今度動けなくなっちゃってるんですよね、
そうですよね、
でもう僕らねクラクション鳴らしたところで変わんないからしばらく待ってたんですけど、でしばらく そこに立ち止め立ち往生状態になりまして、
そうですよね、
だからねなんか結構怖い、
怖いですよね、
だから
そのサファリパークもびっくりな感じになっちゃった
そうそうそう、なんか僕らは窓開けたりとか物やったりとかしなかったんで、でも一回ドアミラーには乗っかってきてちょっとして、どっか行っちゃいましたけど、
はいはい、
でもやっぱ途中ガードレール横通り過ぎたりすると目が怖い感じ、
ね、
獲物を狙ってる目だ
った、うん、そうですよね、
うん、怖いよこことか言って猿とかって喜んでる場合じゃないねみたいな、
うん、なかなかね、
まあ、
な
感じでしたけどね、
うん、
そうか。でもこんな家建ってるすぐそばにこういう山があるとね、
ねえ、そうですね。
鹿とか、
うん、
かもしれないですけど、
ねえ、
うん、
まあ空気はよろしいと思ってね、いつもちょっと多めに吸う時もあるんですけどね。こういう時は
でもこその街中そんな感じなんじゃないの？
うん、まあどんだけね車も走ってるしいいのかわかんないですけど、うん、まあでもね都会よりはずっといいだろうから、
そうだ、ね、
そんなね吸ったり吐いたりね、
うん、
そんなに。あの我慢しなくていいかなと思ったんですけど、うん、
そうね、
そうですね、
だってこっちとかってさ、うん、ジョギングとかマラソンとかするじゃないですか、
はいはい、
で昔見たね科学雑誌で、皇居の周りを
はい、
ジョギングしてる人とか多かったと思うんですけど、今どうなんか分かんない、でも今もいるか、
今もかなりいらっしゃるみたいですね。
あれ休みとかならまだいいんですけど、平日とか車いっぱい通ってるところで走るとなんか帰ってやっぱり良くないっていうこと
で、吸い込んじゃいますもんね、今、まあ、いくら規制してるとはいえね、
うん、なんかそういうのが学会で発表されたみたいな記事を見て、なんかもう酸素ボンベを吸ってジョギングするなら酸素ボンベを吸って走りなさいみたいなことを書かれてたみたいなことはありましたけどね。
まあそういうの思うとね、都会にずっと住んでる人なんかはね、
うん、
まあでもそれが普通だと思ってねやってるわけで、私もねもちろん住んでる時はそんな意識ないですけど、うん、
そうだね。
やっぱりでもそう、こっちからねニュースとかで例えば大阪の街とか、うん、東京の街とかビルがずわっと続いてるとかいうの見ると、
うん、
やっぱ緑なくて大丈夫かなって思っちゃうんですよ。
あ、そっかそっか、
ちょっと植えといた方がいいんじゃないとかってね、
うんうんうん、
思っちゃうんですけどね。
なるほどね。まあでもそうだよね、こんだけ普段緑に囲まれてたらね、
うん、まあそうですね、
こっちに違和感あるだろうねやっぱりね、
うんうん、なんか来た時はねちょっと山怖いなとかって思った時もあったんですけどね。
あ、
うん、結構圧迫感、こっちのね山迫ってるし圧迫感あるなっていう感じはあって、
あ、そうかそうか、
うん、何があるか分かんないし怖いなって、特にあの来たのがね秋からもう冬にかかり頃、まあ、今頃からもうちょっと遅い時期だったんで、
うん、
その山が美しく変化する
うん、
時がね、あの見せしてなかったんでね、
うん
うん、特に山がちょっと怖いなという気持ちもあったんですけど、
なるほど、
まあし、うん、まあ、四季を何回か経験すればですね、
うん、
すごい美しくなる時もあるし、
うんうん
うん、冬なんかもまあそれに備えてるんだと思えば、
うんうん、
ちょっとはね、あのそういう恐れとか、
うんうん
うん、変に怖いなって思うことはなくなったかなと思うんですけどね。
なるほどね、
うん、
そうか、そうね、だから僕らがこっちで生活してポッと行くとなんかやっぱいいなっては思うけど、やっぱりこう冷静に考えてそういう怖いとかね、さっきの
部
分に限らず、山の地形とかそういったものも、
うん、
怖かったりとかするのかもしれないですけどね、
うん、まあなかなかね環境慣れるっていうのはね、
うん、
どこでも大変かなと思いますけど、
うんうん、まあなんか憧れはするけど、まあ実際住むと大変なこともあるだろうしね、あれなんですが、
うん、まあでもね時々来てみて、うん、やっぱり慣れてもらうね、もらえばっていう感じじゃないです
かね。
うん、
でもこういろんなところを行かれてるじゃないですか、
はいはい、
で実際ここ今自然に囲まれたところで生活をして、どうですか、まあ、どっちも一長一短っていう話があったと思うんですけど、もうその怖さとかいうよりはその楽しむ方向に入る時期になってるの、
まあそうですね、うん、やっぱちょっとね、うん、だから山の圧迫感がね最初本当怖いなと思った時があってね、
うん、
あれでしたけど、あの今だからその前に住んでた香川なんかはね、うん、割と山なんかポコポコしてて、うん、本当のどかなっていうのが、
うんうん
うん、そのまま現れてるような場所なんでね、
うんうん、
光も全然違いますしね、ゴッホの話じゃないですけど、で、まあ、こっち来たら本当曇りの日も多いし、今までこんな曇ってたとこいたことなかったし、
ああそうなんですか、曇りが多いんだ、
多いですね、冬は本当に多いですね、
そうか、
朝でも真っ暗な時が多くって、
ああそう、
まあうちなんかも暗いんですけど、特にね外出ても夜かなっていう時もなきにしもあらずなんで、本当雲が分厚いというか、曇りの向こうに青空があるって信じられんぐらいな感じになる
んで、へえ、そっかそっか、まあでもなんかこの土地のね、まあ、いいところとか、大変なところとか、ね、まあ、はい、四季折々お伝えしていければと、
そうですね、まあ、これからは特に冬ということでね、今年の冬カメムシ予想は当たるのかというところも気になるところ
で、ツイッター見た、
何ですか、
配信してから何週か後だったんだけど、やっぱ他のところで今年カメムシ多いっつってて、で他の方が、カメムシ多いと雪多いんだよって言われてたんで、はい、やっぱ合ってたんだとか思って、
そうです、ね、カメムシ話しましたかね、これこの間なんか、なんか昼職場に戻るときにですね、ガラって開け玄関開けたらいきなりポトって落ちてきた
から。そうなんだ。
しかもカバンの中にインしてしまいました。
マジで入っちゃったんだ。
なんで入るのよとか言っても絶叫しながらですね、あの一応カバンひっくり返しましてですね。でまあそれで、なんとかあのことなきを得てちゃんと出てくれましたけど。
あ本当カバンの中。大丈夫だった。
なんとか大丈夫でした。
あ、本当。
クンクンしたの。なんか死んだ。いやそれはしない。なんか向こうも死んだふりだったんで。
あ、そうなんだ。
へえ。そう、あとねこたつを早めに出してたらこたつの中に入ってたとかですね。
マジ家の中じゃん。
そうなんですよ。もう翌日まで抜けませんでしたね。
あ、そうなんだ。
じゃこの間は母がねいただきますってした途端に目の前にいたりとか。なんだそりゃっていう感じ。
あ、じゃあ本当多いんだね。
ちょっと多いかもしれないですね。
だって家の中でそんだけ出てきてるってことはさ、外は大変なことになってしま
う。うん、いやでもまあそんなね窓にびっしりとかいうことはないんですけど、でも来た年がね一番雪が多かったんですけど、その時はねカメムシやっぱ多かったような気がするんでね、
おー、そうなんだ、
それに次ぐんじゃないかと予想しつつ、
はい、じゃあまたね、ま、冬到来した頃に、雪が降るのか、
そうですね、雪の時にやってほしいこととかあんまり無理じゃない程度だったらリクエストも、まあ、スキーも滑れんことはないですけど、でもE の420を頭につけて仮装とかやめ
て雪で、はい、じゃあ何か皆さん
人柱にならないっ
ていうで難しいね、雪で何かやって、
まあ、かわいい感じのもの、
あ、じゃあとりあえず雪だるま作って写真撮ってください、
雪だるまね、はいはい、
スノーさんの雪だるまと、スノーさんが雪だるまって言わないかもしれないですけど、スノーさん雪だるまのなんか撮りに行ってたじゃないですか。
あ、はいはいはい、
あれあの時収録一緒じゃなかったんだっけ？
いや、違うと思いますね。
あ、じゃあスノーさんにもちょっと雪だるまの写真くださいって言って、この高野ブックのブログで、雪だるま対決してください。
じゃあ手ブレしないぞ選手権の次は雪だるま選手権だろ
う。ああ、それもいいかもしれない
ですね、いろいろ選手権がね。
スノーさんの雪だるまに負ける人はなかなかいないと思います。
ああ、そうなんですか。
とっても素敵な個性的な雪だるまが届くと思いますので、楽しみにしていただければと。
わかりました、
はい、
プロがね作るんですからね。
そうですね、写真のプロが作る雪だるまはこういうもんだっていうのが、お分かりいただけるんじゃないかと思いますので、皆さんもぜひ、雪だるま撮ったら高野さんに送ってください。
そうですね、
雪だるまの写真だらけだったら笑えるね。はい、ということで、また高野さん家の近辺の自然とかね、まあ、それに限らずなんか、はい、 面白いものがあれば、ご紹介していければと思いますので、はい、はい、ということで、ちょっとミリさんのいただいた音源が紹介できなかったのが非常に残念なんですが、
はい、来週ぜひね、
はい、
行きたいと思いますので、
お届けしたいと思いますのでお楽しみにしていただければと思います。はい、転送時間が急に残り17分になっております。
すごい。おお。どういう基準なんでしょう。
わかんないね。だってバーがさ、4分の3ぐらいまでは来てるんですけど。
それであと17分、
うん、さっき4分の1の時に、うん、何時間1時間50分とかしてたんだよね。
なんか偉い縮尺っていうかね、
うん、いうような状況でやっております。はい、ということで、お届けしましたのはハンスケと、
はい、あと今日考えたのはちょっとね、初雪の瞬間とか撮りたいなという、
おお、いいですね。
無謀なことを考えましたけど、夜中だったらどうするんだろうとかね、あ、早朝だったらどうしようとかね。まあいろいろ考えております。高野でした。
はい、ではまた来週。
はい。